FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
まずは佐藤社長、今回はリスナーから届いたメールを一通ご紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームすみっこさんなんですが、質問があります。キャンピングカーの金額が知りたいです。安い金額から高い金額までだいたいいくらぐらいしますか、教えてくださいっていう。
はい、
これ難しいですよ。
もう直球ですね、は
い、一番大事なところではあるんですが、はい、これ幅広いですからね。
そうですね、まあ、簡単にですね、
はい、
国って言わせていただきますと、はい、軽キャンピングカー、
軽キャンピングカーですね、
はい、ワンボックスタイプのやつでですね、
はい、
あくまでもその乗り出しということでお話しさせていただければ、はい、まあそうですね、250万くらいあれば、うん、まあ、買えるんではないかと、
はい、
まあ、200万から250万ですね、はい、でこれがあの K のワンボックス、
はい、
で K のこう後ろ仮装したタイプで、うん、まあ、300から350ぐらいかなっていう感じでしょうかね、
はい、
であと、まあ、いわゆる一番普及しているあのバンコンですね、
はい、
あのまあ、ハイエース、キャラバン、
うん、
レディアスエースですね、まあ、その辺の車で、まあ、装備にも全然よって、あの大きさもハイエースなんかでもだいぶいろいろありますんでね、
はい、
まあ、ちょっと差はあるんですけど、うん、まあ、簡易なものでしたら400くらいからもう乗れる場合もありますね、
はい、
でまあ、高いのはちょっと結構上いっちゃってましてですね、うん、あの本当豪華なあのハイエースの場合はもう700、800万なんてのもありますね、
はい、やっぱり中にこう組み込むものによって変わってきますよね。
全然ですね、あと、はい、まあ、ガソリンとディーゼルでもう様はありますしね、はい、うん、まあ、それとあと、まあ、いわゆる一般的なキャンピングカーの形をしている、はい、まあ、キャブコンですね。
キャブコン、
まあ、キャブコンも、まあ、またこれあのエンジンによって金額が、まあ、違うのなんかはもう100万近く違うのもございますんでね、
はい、
ただまあそうですね、キャブコンも大きなのも小さいのもありますので、うん、まあ、小さいのでしたら、まあ、500、600万で買えるものもあるでしょうし、
はい、
で大型の、まあ、キャブコンになりますともう1000万越しちゃうのもあると思いますね、うん、
確かにその金額だけを聞くと本当に幅広くて、あ、やっぱり高いイメージもあるかなと思うんですが、
はい、
実はこのキャンピングカーの良さというのは長く使えるっていうところがありますよね、まあ、
大体そうですね、10年くらいは、まあ、お使いになる方は多いですよね、
はい、
まあ、いろいろなその買い方も、はい、ありますので、まあ、ご相談いただいて、
うん、
で決してその無理をしない買い方をしていただければ、うん、と思いますね。
すみこさん、ぜひ参考になさっていただきたいと思います。そしてですね、もう一件あるんですが、こんなニュースが入ってきました。茨城県のつくば市が先月つくばトゥモローラボというプロジェクトを立ち上げました。これはつくば市全体を使った生活実験を行うもので、その第1弾は3月21日から22日の2日間にわたって開催されるつくば万博2019。この万博の万がですね、万婚の万です。万博2019、高齢化社会や限界集落、大規模災害時の住まいや通勤問題などの課題解決のヒントがバンタイプの自動車を中心とした生活に秘められていると捉えて行われるということなんです。要はバンタイプの自動車の中で寝泊まりしてしまおうというイベントなんですね。
まあ、もうそのままキャンピングカーみたいな話ですね。
そうですよね、これ行政がやるっていうことは一つ大きな第一歩じゃないかなと思うんですが、いかがお考えでしょうか。
そうでしょうね、まあ、茨城県っていうこともありますんでね、
はい、
東北の地震の影響も、まあ、あった地域ですから、
はい、
やはりそういう避難とかですね、うん、まあ、その辺も念頭においてお考えなんでしょうね、
うん、ただこれを山梨県とか例えばまあ首都圏の他のところの地域に置き換えてみますと、例えばまあちょっとした東京の方でもですね、本当に人口が減っているところっていうのもあったりもしますが、ワンタイプで気軽な感じでこう遊びに行けるっていう、泊まれるんだっていうことをまず慣れていただいて、そしていろんな生活を楽しむっていうやり方もありますよね。
そうですね、基本やはりほとんどのこう国民の方は、
はい、
まあいい寝心地のいいベッド、うん、布団ですね、
うん、
でがにこう、まあ、日々そうやって、ね、お休みでしょうから、はい、慣れてるんですよね、
はい、
ただその何かの時に そういうものではないところでこう就寝しなければいけないっていうことに少しでもね、うん、こう慣れていただければ何があってもいいっていうことになるんでしょうね、
うん、特にあのご家族でいらっしゃったりとか、まあ、小さなお子さんなんかがいらっしゃるご家庭なんかだとワンタイプの車でこう寝泊まりをすると本当にあのこうなんて言うんでしょうね、楽しいワクワク感なんていうのがあったりもするかもしれませんね。
あるんですよね、このね、なんですかね、あの狭い空間で家族の顔が近くて、はい、もちろんシワもたくさん見えてるんですけど、はい、ワクワクしますね。
あの俗に言う昔で言う本当に川の字で、ね、みんなで並んで、確かにあの普通よりも狭いかもしれないんですけど、その狭さがある意味ではこうなんか会話であったりだとか、いろんないい時間を過ごすってことありますよね。
そうですね、まあ、触れ合いでしょうね、はい、とてもまあ、ほんわかしますよね。
これ本当に他の行政でもどんどんとやっていっていただきたいななんて個人的には思うんです
が、ぜひ山梨県でも。
そうですよ ね
本当にな
んかまずはその第一歩としてね、この番組からもなんかいろんなのを発信して、なんかみんなで一回こうそれぞれの車でもいいです、皆さん方でどこそこに集まって一回ぐらいみんなで寝泊まりしませんかっていうのはあってもいいかもしれませんね。
そうですね、純粋に車中泊ということ で、
はいはい、
で車中泊って、まあ、そのままこうシートを倒して寝ると、はい、まあ、体がバラバラになるのが痛いみたいな、うん、じゃあどうするかと、
はい、
で熊本の時もね、その車中泊指導ということでちょっと偉そうな名前こういうことで行きましたけど、
はい、
まあ、簡単な新聞紙と段ボールを使っていただいてこうフラットにして、うん、車の中で快適に寝るっていうことができますんでね、
うん、
その辺をこう、まあ、決してサバイバルじゃないですけど、
はい、
まあ、気軽にそのできるように皆さんになっていただければ、うん、何かの時には、ね、役に立つんじゃないですかね。
何かことが起こってからじゃあ慌てるっていうよりは本当に一つ経験をしてみるっていうのは大事なことですよね。
そうですね、
うん、
決してその空間が広い狭いとか、
はい、
高い車安い車とか関係ないんですね、うん、本当にこう安いコストで、うん、まあまあ、それに転がってる本当に段ボールと新聞でいいんで、うん、それでこう可能ですからね、
はい、
ぜひその辺も皆さん体験していただくとよろしいんですかね。
はい、佐藤社長今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。